開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
皆さんこんにちは。パデコ教育開発部の西原です。いつもポッドキャストを聞いてくださりありがとうございます。おかげさまで当番組も配信80回を超えることができました。これまで番組タイトルにあるような裏話を中心に、開発コンサルタントの日頃聞けないエピソードを中心にお届けしてきたんですけれども、より多くの方に開発コンサルタントについて知っていただくために、そもそも開発コンサルとはという、これから私たちの仕事に興味を持ってもらう方に向けたシリーズをご用意しました。本日は第1回ということで、数ある国際協力の仕事の中から開発コンサルとは何かという、この仕事の特徴ですとか、国際協力の業界で関わる他の立場の人との位置づけや違いについてお話しします。どうぞお楽しみください。まず、これから国際協力、国際開発に携わってみたいという方で、途上国や国際協力と聞いてぼんやり JICA、国連、またはボランティアという言葉を思い浮かべる方はいらっしゃるのではないでしょうか。国際協力にはアクターと呼ばれる実施主体がたくさんあります。国際協力機構、通称 JICA ですとか、国際機関、有名なところで言うと WHO や WFP、UNHCR、UNICEF、世界銀行などたくさんの機関がありますが、これらは日本の政府開発援助予算、ODA 予算を通じて実施している国際協力のアクターです。他にも NGO、地方自治体、財団、個人の起業家などがあり、最近では海外進出する民間企業も国際協力のアクターとして重要な役割を果たしています。大学などで国際協力分野の研究に携わる研究者もアクターとして含まれます。開発コンサルタントも当然重要な役割を果たすアクターの一つなんですが、開発コンサルタントというのは職業で、個人でコンサルタントをしている人と、コンサルティング企業に所属し、複数名でチームを組んで特定のプロジェクトを実施する人たちがいます。開発コンサルティング企業については、海外コンサルタンツ協会、ECFA、通称 ECFA というところの会員企業を見ていただければ、どのような企業がどういった分野で活躍しているのか情報収集をすることができます。開発コンサルティング企業には、いわゆる箱物を建てるなど、施設建設に従事するハード系のコンサルと、技術を途上国の人々に提供し移転するためのソフト系のコンサルの両方が存在して、多岐にわたる分野の事業に携わっています。開発コンサルティング企業はその名の通り会社なので、開発コンサルタントは 多くの場合、会社員として国際協力の仕事をしています。民間企業が途上国の開発で利益を得ているということと、国際協力とは相反するイメージを持つ人もいるかもしれません。一言で言うと、コンサルティング企業は顧客、クライアントからの委託を受けて、各専門分野において自分たちの持つ専門性やスキルを活かして課題解決のための提案をしています。その顧客、クライアントというのが国際協力の業界においてより政策レベルで携わっている国際機関や JICA となります。また、国際協力の場ではクライアントの他にカウンターパートという相手国の受け入れ機関や人が存在しますので、クライアントの持つ予算や指針とカウンターパートのニーズ、相手国の実態なども考慮しつつ、一つのプロジェクトを完了させるために関係者みんなと共同して取り組んでいます。よく JICA 事業を実施する際に、開発コンサルタントと JICA との関係性について聞かれることがありますが、JICA は開発コンサルタントにとってはクライアントであり、指導や監督のもと一緒にプロジェクトを進めるパートナーという関係です。例えば、東京都の港区で道路工事をすることになった場合、どの場所にどのくらいの予算を使って道路を工事するのがいいか決め、監督するのが港職員であったとしても、実際に道路工事を実施するのは専門技術ですとか経験を持つ道路工事の業者になるかと思います。国際協力ではさらにそこに途上国の政府というのが加わり、みんなでコミュニケーションを取りつつ、一緒に問題解決のために動いています。なので、開発コンサルタントの大きな特徴ですが、途上国の現場に立ってプロジェクトを進めるということが多いです。途上国の最前線の現場で国際協力をする人というイメージを持っていただければと思います。また、現場レベルでのコミュニケーションを絶やさずに、相手国のニーズを吸い上げて問題解決のために提案をしていくという意味では、ミクロな視点もマクロな視点も求められます。これまで当番組では、いろんな開発コンサルタントをゲストに、カウンターパートとの関係性づくりで苦労したことだとか、現地での泥臭い思い出がたくさん語られてきたかと思いますが、根底には現地政府や一緒に仕事をするローカルスタッフの信頼を得るために、時には寝食を共にしたりですとか、家族行事に出たりして異文化理解を図ろうとする一面が背景にあります。一方、先ほどもお話しした通り、ただ現場のニーズに寄り添うだけでなく、クライアントが持つ予算やマクロな視点で掲げる方針の中でどう目標を達成するのか常に考える必要があるので、相手国に寄り添う思いと冷静沈着で論理的な思考の両方を持てることが大切です。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに、Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。